火曜日の朝です。中林先生、内田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。昨日の話の続きになりますけども、何か問題が起きた時にですね、やっちゃったって言える方ですか皆さんは、それともやっちゃったと心の中で言う方ですか内田さんはどっちの方ですか。
難しいな。
あ、ちょっと間違えました。智子さんどっちの方ですか。
すぐ言っちゃいますね。でももう考える先に言葉に出ちゃう方ですね。
男はやっぱりプライドがあって、
まあ、もう半々です ね。
本当にもう口に出したら悩まないで済むんだろうけど、
まずいなと思ってなかなかね言えない時がありますね。
逆に言っちゃって言わなきゃ分かんないのにって言われたことだなと思いますね。
なるほどね。
あーって言って
本当ね。
まあでもね、やっぱりだから智子さん明るいんだよね、いつも。やっぱりね、口に出せない人はどうしてもこう悩みが溜まってしまう。なんか独り言でもごもご言ってるっていうタイプの人はどうしてもこう溜め込んでしまう、ね、言わなければ分かんなかったのにと言われても口に出せるぐらいのタイプの方が
出ちゃうんですよね。
溜まんなくていいのかもしれないです ね、
そうかね。
ちょっと男は学ばなきゃいけないですかね。
そうす、
プライドがあってね、こんなこと恥ずかしくて
言え
ないな。
大したことないのにプライドだけは高いね。本当に嫌になりますね。
ね、まあ、昨日の話の続きでもありますけども、なんか失敗をした時にね、やっちゃった、またやっちゃった、助けて智子さんって言えるもんでありたいと思いますけどね。どうですかね、そのどっちが多いかね。やっぱりこうバシバシ言える人と、なかなかこう言えない人と、
僕いろんな経営者の方見ててね、それ大きな会社のトップの方はこれね、あ、やっちゃった、ごめんごめんじゃ済まないですよ、これはなかなかそんな軽はずみな決断もできないしね、役員会でそんなこと言ってたら収拾がつかなくなっちゃうんですけど、小さな規模の会社のね社長さんはね、その今のあ、やっちゃった、ごめんっていう社長の方が従業員の方辞めないですね。本当によくや、従業員の方がよく
ね、
社長がもうおっちょこちょいだから私たちがしっかりしなきゃってとっても見てて羨ましいようなチーム、いいチームワーク持ってるとこ何社も見たことあります。
ね、私がいなければってね、もう本当にうちの社長はって感じですね。
だからダメなのよね、もう私たちがしっかりしなきゃっていうのがものすごいいいマネジメントですね。
昨日も冬木先生の話をしたんですけど、ね、私の上司が冬木先生、まあ、よく鍵を忘れてくれるはいろいろあるんですよね。もうまたですか先生みたいな感じで、ごめんちょっと鍵貸してとかって、上、ね、オフィスに鍵置いてきちゃって閉めちゃったみたいなそういうことがよくあるんですけど、でもね、またですかって言いながら、あ、失敗した時に自分もやっぱりこういう対応がしたいなっていつも思わされますよね。この番組じゃないですけども、2時45分の心に光の番組も忘れることが何度かありましてね。父さん
ありますね。何人か先生、常習犯というのがいらっしゃいますね。まあ、でもしょうがないんですよね、こう毎週のことじゃないし、担当で回ってこられるので、
月曜日、ね、6週間に1回ぐらい回ってくるんですよ
ね。それをちょっと一回あっと思った時にはもう2時50分になってたというね。方は、先生方は、まあ、もう忙しいですから ね。
そうですね。
そこでかばうからまた常習犯になる。
いやいや、もうだから私が働いてる時は電話をしてました、今週ですよ、
ね、そうね、それもありがたいですね。でも電話にも出ないってケースもあって、ね、
あら
日本に行っちゃってたっていう時もありましたよね。
そうですか、それは困ります ね、
今いらっしゃいません、ね、まあでも基本的にね、先生方裏も表もなく、ね、素直な方が多いんで、もうごめんなさい、本当にごめんなさい、またやってしまいましたっていうね、とてもこう付き合ってて、その付き合いやすい、この人裏で何考えてるのかなって言うんじゃなくてね、やっぱり思ってることを口に出して言ってくれる、でないと 何考えてるのかなって分からないっていうのはありますよ ね、
ありますよね。
でもやっぱりぐっとこう受け止めて黙ってしまう方は逆に責任感が強かったり、すごくこう思慮深かったりされますよね。こう軽々しくこう言わないっていう性格でもあるんではないかなと思いますよね。
まあね、今週のタイトルはね、
はい、
悩みっていうことの話なんですよ。だからどちらかというと、その自分に抱え込んでしまう、あまり自分のことを言えない人っていうのは悩みを大きく、抱え込んでしまうケースが多いという話なんですよね。
なるほど。
だから少し身近な人には自分のミスをね話せるような関係にしたらどうですかっていう、
そういう話。千田さんは奥様にはもう普通に
言いますね、失敗した時は特に言いますね、やっちゃったっていう感じで。
そうすると
奥様それはお客さん、それは聞いてくれますけどお客様になんかちょっと間違えたりなんかしたことを謝るっていうのはこれ勇気いりますね。でもこれ早く謝っとかないと傷がどんどんどんどん深まるのね。
そこなんですよ、今週の話はね、そのここがポイントなんですよ。何秒早く言えるかっていうね、
もう救急でさっと治すのと、もう下手するとね時間経つともう入院しちゃってね大変な治療が必要になることありますね。
3秒以内に言えないと3日4日3週間とかってね、ことにもなりえないですよね。
本当、
でも苦しいのは自分ですからね、
アメリカに来ましてやっぱりこれ皆さん同じだと思うんですけど、謝っちゃいけないって教えられるじゃないですか、謝らないっていうことはミスを認めないっていうことにつながるので、それでなんか変な癖がつきますね。日本は毎日のようにどっかで企業や組織のトップの方が頭下げて謝罪会見して、あれが一つの文化ですけど、
そうですね、
アメリカではねそういうふうにしちゃいけないって最初に先輩に教えてもらったけど、それとねミスを隠すっていうのとね、だんだんだんだんこうなんかダブっちゃう。
それは謝っちゃいけないっていうのは交通事故の時の話だけじゃなくて、
それだけじゃないですね。やっぱり仕事をしてても自分のミスを簡単に認めないっていうのはアメリカのやっぱり文化だと思います。私アメリカのこちらの関連会社にいてみんなそうですね、上手に自分を守る、言い訳っていうか、
あ
れは立派で立派で立派な、そういうふうに言えば確かにあんたのせいじゃないよねって、それは勉強になるぐらいいろんな話聞きました。
だから弁護士の先生が忙しいんですか。
本当そうですね。
最終的にはそこに行かないと、
そこ行かなきゃいけないね、
戦えないと。
かなりこれは文化の違いですから難しいですよね。
でも家族の中ではね、やっぱり、小さな会社の中では自分から率先してね謝れる方が私はいいと思うんですけどね、自分も含めてね、そんな訓練を今週はねしてみてはいかがでしょうか。
はい、今日も一日皆さんお元気でお過ごしください。中林先生、内田さん、ありがとうございました。